はい、はい、どうも。
どうも。
いや、暑いね。
暑いですね。最近、どうすか最近は。
もう半ズボンで過ごしますよ。
ああ、半ズボンいいね。
半ズボンいいね。小学生だけの特権のように思われてますけど。
やっぱ、我々。30間近になっても半ズボン。
はい、半ズボンで。
ね。
50過ぎても半ズボンにしたいもんですね。
もうね、カジ君という選抜がいますから。
そうですね。
まだまだ全然大丈夫ですよ。
ああ、まだ半ズボンなのかな、カジ君。
ああ、最近わかんないけど。
最近どんなことになってるのか。
そうか、
ね。お酒もなんか最近はちょっとエコの方向に。
エコ、完全にエコに、
ね、走っててね。
エコを目指すあまり、あの、メディアに露出しないっていうね。環境に悪いからね。
電波すらちょっともったいないみたいな。
そうそうそう、雑誌とかもね、
うん。
木が切られますからね。
あ、なんか、この前、最近、公開になる、あの、ジェットリーとジャッキー・チェンが共演するっていう、うん、すごい映画があるんですけど、うん、それで、なんか、ジャッキー・チェンに、その、ジェットリーとの共演はどうでしたみたいな話で、インタビューを昨日ちょっと見たりしたんですけど、うん、はいはい、王様のブランチで。なんか、ね、最近彼は、エコエコエコエコ、エコで、本当にエコばっかりなんだって。昔彼と話すときはいつもカンフーの話ばっかりをしてた。けど、今はエコの話ばっかりなんだ。
ジャッキーも。
ジャッキーもちょっとその四川大地震とかでね、
あ、
なんかちょっとチャリティーみたいな。
エコ思想に
ハマって
しまったんですね。
まあ、ちょっと地震とエコはちょっと違うけど、まあちょっとチャリティーっていうところで、ちょっと被ってくるとこあったりして。
なるほど。
うん、まあ、そんな感じのことをちょっとジャッキーが苦々しい顔で言ってたのがちょっと印象的でしたよ。
なるほど。
はい。まあなんか最近のね、
ちょっと前の話題になりますけど、
うん、
あのモナとニオカの不倫騒動あるじゃないですか。
五反田。
五反田。
五反田事変。
で、あれはちょっと広島出身者としてはちょっと一言言いたいみたいな。
ああ、そうなんですね。
あるじゃないですか。
やっぱあの広島の中でもですね、私の出身地は、
はい、
北の方の、まあ、ちょっと第一回目でも言ったんですけど、
はいはいはい、
庄原市というところで、
はい、
三岡はその庄原市の隣町の三好市っていう、うん、ちょっとライバルシティみたいな感じの。
でもまあ広島の中でも結構近くのね、うん、でもほぼ地元みたいな。
そうだね、もう広島県北部の方の山あいの町なんですけど、で、まあ、三好の方がちょっと規模が大きくて、で三岡はその三好市出身なんですよ、
うんうん、
でまあちょっと今回のね、騒動などもある、あったんですが、その前に、うん、まあ、仁岡は、カープがかなり手塩にかけて育てたみたいな、高校時代、中学時代ぐらいからかな。
は
いはいはい、
もう、
カープ。
この時から、
そうそうそう。
目をつけて。
うん、広島カープに入るものとして、いろいろ栄養品も渡したりとかしつつ、育ててたらしいんだけど、うん、まあ、結局そのドラフトの時になって、うん、ジャイアンツの方にごっそり持ってかれちゃったと。
ひどいね、
うん、ということで広島県民からすんごい仁岡に対する反感意識っていうのはものすごいものが
裏切り者と、
うん、あるんですよ。例えて言うなら、北海道県民が見た田中義武みたいな、うん、あいつは
え、
ちょっと違うな。いや、あれはだって青森県出身だからね。
北海道
田中義武は。
ちょっと今分かりませんでした、
うん。ちょっと違ったね、うん。なんかいい例えを考えようとして。北
海道県民っていう言葉がすでに違うしね。
道民だ。
道民ですよ。うん、
あ、道も道道だからね、県道が。
うん、ああ、そうだね。うん、そうだね、
うん。
まあ、とにかくでも、地元民からしたら、仁岡はちょっと、
すごい
裏切り者と。
うん、評判悪いんですよ。
うん、
で、まあ、そんな中で、でも今回の、五反田騒動というものがあって、ちょっと俺はそれを聞いて、
うん、
あ、よかったすげえすげえって思ったっていうのがあるかな。
すげえ、
うん。だって俺の隣町の人間が山本萌奈とセックスをしたんだよ。
そうですよね、
うん。なんか自分の可能性っていうのってこ、なんか
我がことのように、
そうそうそう、もっとあるんじゃないかっていうことを思わせてくれる。
隣町三好のやつがモナとやったんじゃったら、
そうそうそう、そうそうそう、
俺もできるんじゃないか、
わしもまあいけるの。もうちょっとなんかね、木村芳乃ぐらいとセックスができるかのみたいな。
なるほど、
うん、そんな感じの希望を持たせてくれる感じで、 かなりそれが俺の中ではなんだろうな、免罪符じゃないけどそんな感じになって、
前向きな希望を与えられるニュースだったの。
そう、仁岡のことを今回許した。
ああ、
今回の事件で許した。
カープに対する裏切りを、
うん、
モナとセックスをしたことで、
うん、
もういいと。
もうお前もう大丈夫。無罪放免だから。
無罪。
もう好きにジャイアンツで頑張ってくれと。
無罪って感じですか、
うん、ようやくなんか10年ぐらいのモヤモヤが割り切れた感じ、うん、
ああ、
はい、
じゃあよかったですね。
うん、ありますね。
あ、なるほど。
五反田で9800円だったかな、何だったかの、ラブホテルだったというね。
ある意味、五反田市に残る事件ですよね。
ああ、そうだね。
もう今、五反田に行くと、ここでモナと仁岡がって絶対思っちゃうじゃないですか。
思うね。
これ今回の事件いろいろバッシングされてますけど、
うん、
五反田の住民が一番怒るべきだと思うんだよね。別に他の人は別にさ、別にいいじゃん、そんなに目くじは立てんでも、五反田の人だけは怒って叱るべきだと思いました。
東急池上線沿線の人もちょっと、
そう
なんで五反田をとぼすなと。
そ
うですね、うん、本当、はい、罪なことをしてますが、はい、まあそんな感じで今回は1991年、ということでですね、91年というと我々が
中学に入学した年ですね。
なるほど。どうでした、その頃
中学は。まあ、あのそのまま田舎の茨城の中学に進学して、
うん、
あのヤンキーがまだ生き残ってるギリギリの時でした。
単乱とか。
そう。
ボンタンとか。
そう。一個上の先輩に、そういう制服改造してる最後の先輩がいて、ラストヤンキーみたいな感じで、ラスト侍みたいな感じですけど、
うん、
小平先輩っていう。
小平先輩。
その人が最後の一人で、単乱、ブレザーだったんですけど、ブレザーの上着を短くしてでボンタンで、
ああ
ブレザーの上着ってそれ短くするとね、すごい格好悪いんですよ。
全く同じ状況がうちであって、
うん、
俺の入った年の上の代まで学ランだったんですよ、
はいはい、
で、
うん、
上の代までは結構がっしりとした単ランをしっかり作って、黒いねやつで作ってたんだけど、はいはい、俺らの代からブレザーになっちゃったから、そのブレザーをやっぱり単乱に
するよね、
しちゃって、
しちゃいますよね。
ブレザーのズボンもボンタンにして、
うん、ボンタンにしてね、
うん、
あれは学ランのためにあるあの改造だよね、単乱って。
そうなんだよね、ブレザーおかしいよね。
ブレザーおかしいね、
胸のとこがこう開いてるから。
そう
なんかだらしね、まぬけな感じになっちゃう。
そう、
うん、それでもやろうとしてたっていう、
そういう
心意気っていうのは今思うとちょっとなんかいい感じがしますよね。
いい感じですね、
うん、なんか当時
若さゆえって感じです ね、
うん、ね、当時もそのまあちょっと仲の良かったやつがヤンキーになっちゃって、小学校の時にで彼からまあこういう雑誌があるんだみたいな感じで、うん、雑誌のヤンキー向け雑誌、通販雑誌みたいなのがあって、あ、
はいはい、
まあ裏ボタンだとかそういう単乱ボンタンっていうのを、長乱っていうのを全部、うん、通販雑誌のあの日戦みたいな感じで選んで、
ヤンキー向きの日戦みたいな、
うん、まあ電話とかハガキとかで申し込みができるみたいなそういうのがあって、すっごい見てたんだけど、あれがねすごい面白かったね。やっぱキャッチコピーとか今なんかあのギャルオ系というか、ギャルオ系ってちょっと古いななんていうの、
ま
ああいうの向けのメンズナックルっていう雑誌がすごい話題になってるのをご存知ですか？
わかんないですね。
あのガイアが俺に、なんだっけガイアが俺に囁いている
とか全然意味がわからないですけどガイアって
わかんない俺もなんかすごいキャッチコピーがすごい雑誌があって、その、まあ、ホスト系の感じの若者向けのファッション誌みたいなので、それに近い感じのキャッチコピーみたいなのが結構それぞれ載っていて、
いいね、 見たい、読みたいですね。
もう未だに、今はもう覚えてないんだけど、うん、あれ今見たらすごい面白いだろうなって。
ネタの方向ですよね。
ね。これはちょっとまた見たいんで、誰か持ってたら、ご連絡ください。
ご連絡ください。
こちらまで。
こちらまで。
はい。
はい。じゃあ、そんな感じで、
はい、
じゃあ第2回、
はい。
行ってみましょうかね。
はい。じゃあ、せーの。おいさおいさで、
ダッシュラジオ。
その91年に始まったドラマがありまして、はい、それが、
東京ラブストーリー
91年なのあれ
91年の多分1月から3月とかだったと思うんだけど、まだ小学校を我々卒業する直前ぐらいに
そうね
やってた感じっすよね確か。
俺も小学校のはい、教室の中で俺の友達の渡辺ってやつが、
はいはい、
なんかアロヒアロヒとか歌ってて
はいはい、はい、
なんか流行ってんなみたいな感じのことを思ったっていうのが、はいはい、未だに印象で残ってるね。
いや、やっぱりこれはラブストーリーの突然に主題歌の、
うん、
これはもう名曲ですよ。
小田和正、
小田和正
どうですか。
小田和正はね、うん、なんかそんなにすごいファンっていうわけじゃないんだけど、でもやっぱりすごいですよね。おバカみたいな感想で、この曲はもう特にイントロのあのチクチューンっていう
あのギターがね、あと
こうストリングスがバーってこうシンセがなバーって入ってくるじゃないですか。
あれはね、
すごい高揚
感あるよね。
そうそうそう、
確かに
あれはねやっぱ名曲ですね。
結
構高揚感あるんだけど、その後デッデッデッデッデッ一転してこうちょっと落ち着いた感じになって始まるじゃないですか。
ああ、そうね。
今考えるとよできとる。
確かに。
ナイスアレンジですよ、これは。
何からっていうところね、そう始まるところが結構、抑えた感じの。
そうそうそう。
いいね。
オフコースもね、なんか、振り返って、ちゃんと聞き直すとすごい良かったりします
よ
ね。
そういえばなんか、前もらった詩、コンピレーションみたいな。
俺
選曲。俺キサロック。
俺キサロックね。
あの中に入ってるオフコースの曲がすごく良かったね。
あれいいよね、
うん。
まだメジャーになる前のデビューしたてぐらいのやつね。
あれなんて曲でしたっけ？
あれね。
なんだっけな。
あれなんだっけ？ちょっと忘れちゃったな。
忘れちゃったな。隙間風。
隙間風。
はい。
隙間風ね。
結構どうでもいいタイプだね。
なんか貧乏臭い、
ね。貧乏臭いね。でもメロディーとかはすごい綺麗な、そう
そう、コーラスもすごいビシッと作ってるしね、
うん、
これ偉いもんですよ。
いやそんな感じで
東京ラブストーリーはね、
うん、見てた。
いや見てたんですけど、
うん、
家族が見ててでこう自分としてはそういうのを見るキャラじゃなかったんで、家庭内で、
うん、
ちょっと流行り物に対してアンチな、
ほう、
俺はもうそこには乗ってかねえぜみたいなアティチュードで、
まあ中学入るぐらいはそんな感じのね、
そういうアティチュードを取ってたんで一緒に見るわけにいかなかったんですよ。
でも
見たかったんですよ。見たくて
しょうがなかったみたいな。
でこう幸い家族がねビデオに撮って見てたんで、家族いない時間帯に来たみたいな感じで、今だみたいな感じで、
鈴木ほなみを。
ほなみを見てましたね。
もう全然見た覚えない
です
よ。あ、そう。
家族も見てない。
家族も、そういうドラマを見るっていう文化がなかった。
あ、そうか。
うん。何見てたんだろう、あの時。テレビはでも見てたんだよね。だからバラエティとかばっかり見てたんだと思うよ。
バラエティは家族で見てたんですか。
うん、見てた。うん、
その元気が出るテレビとかも。
あのね、元気が出るテレビはもうずーっとみんなで見てたね。
あ、そう。
うん、
そう。
ごっつえ感じが出てきたりとかして、はいはい、なんかみんなごっつえ感じを見るようになったんだけど、我々はもう堅くなに元気だなテリーを
テリー伊藤派だったんだ。
そう、見続けていた、そういうタイプでしたね。
なるほど、
うん、
いやバラエティとかでもとんがりすぎると内容が家族で見てて辛い時あるじゃないですか。
あ、
面白いけどなんかこうこれを笑ってる姿を家族に見せていいのかなみたいな、 なんかそういうのがね実家住まいだとありますよね。
そう、でも早朝逆バンジーとかみんなで大笑いとかしますよね。まあ、
そういうのあったらいいけどねそうだ、
まあそんな感じの
ちょっと91年の出来事をちょっとねウィキペディアで、
はい、
見ながら追っていきますけど、
はい、
トランプ一家物語
放送開始
これねピックアップされてますけど
はい、
これまあなんでこれピックアップしたんだっけ。
やっぱハウス、
あ、ハウス名作劇場、
名作劇場のやっぱり最初かなり後期の
後期だ
よね、黎明期の時の黎明期じゃない、
黎明期最初だよ、黎明期末期のね、
末期の
末期ハウス名
作劇場、そういうやつでやっぱ俺昔見ててトラップ一家物語ってなんかやっぱ違う意味に捉えられないかなっていう
トラップをね、
父さん帰ったよって言ったらこう落とし穴にドーンって落とされたりとか
わはははみたいな、
うん、上から網がこう降って
きてかかったなってあれほど気を抜くなと言っただろうみたいな
そうそうそう
そんな一家の
そういう
そんなことを通じていろいろたくましく育っていく子供たちみたいな名作劇場
そういうねちょっと難易度の高い感じの名作劇場が始まったんじゃないかなって
なるほど
思うんですけど、
実際はどんな話なんですか。
いや全然知らないです
知らない、ね、
何回か見た覚えは
ある。あ、そうなんだ、
うん、
全然知らないな。
トラップ一家だもん。
トラップ一家ねそうやってもうね人間いいやつばっかじゃねえぜっていう、
そうそうそう、
教訓を子供に叩き込んでいくそういうこう群馬的なドラマだったっていうことですかね、トラップ一家のあたりはなるほど。
そしてそんなのが始まりつつ7月から9月には101回目のプロポーズが始まったんですね。
始まって浅野敦子、
朝の初子ね。
ダブル朝の。
ダブル朝のって言われてた時だよね。
言時だよね。
恐ろしい話だよね。
いや、朝の初子ってさ、小説家がいる。
あ、いるね、朝の初子。
あの、なんだ
ろう。ひらがなの。
そうそうそうそう。あれね、なんかドキッとするよね、なんか見ると。別にドキドキする必要はないんだけど。
やっぱ万年を書き上げてるのかなって思っちゃうよね。
そうそうそうそう。そうそうそう。
ってこう。
そうそうそう。なんかね、こう90年代を知る者にとっては、え、浅野敦子って思っちゃうよね。
いや、思うよ。いや、ね、誰でも思うと思う。
誰でも思うよね。うん、まあ、別に本当どうでもいい話ですけど。
でも俺は未だに、その、
はい、
そのひらがなの浅野敦子と、あの浅野敦子が別人であるっていう、はい、定かな。
ああ。確証は得てない。
確証が得てない。
ああ
実は浅野敦子が、それ小説を書いて、バッテリーとか書いてるのかもしれないっていうふうにはちょっと。
その可能性はまだ捨ててない。
うっすら思って
る。うっすら思ってる。最近見ないもんね、テレビとかでね。
そうそうそう、
実は、部屋でこう、紙を書き上げてたら野球の話とか書いてることも、ことによるとあるぞっていうことですかね。
そうそうそう。
あ、なるほど。
朝の
敦子
ね。
朝の敦子、
うん。
101回目のプロポーズ。
ほんと頑張ってほしいもんですよね。
ね、まあ、これもね、これもやっぱ同じように、
うん、
僕はあの家族に隠れて見てました。
ああ、
そうです。パターンで。
家族東京ラブストーリーもそうだし、そうそうそうそう、101回目のプロポーズも。
プロポーズももう、もうあの、ダンプカーの前にこう身を張るシーン
で。はい、
てつやそんなことをって家族に隠れていやこれねいいんですよ、家族に隠れてみると、
うん、
こうドキドキ感が2倍増しになるんですよドラマ自体のストーリーによるドキドキ感に加えて こんな流行ってるドラマを見られちゃ見てる姿を見られちゃいかんっていうドキドキ感でね、かなりドキドキしながら見て
る。ああ、そうなんだ。
これはこういう体験はもうね、もうできないね。
できないね。
この人生において。
こう。
そう。大体もう平気じゃないですか。
結局自分の部屋でね、そうそうそう、こうダラダラ見る
から。ダラダラ見てもね、これを見てる姿は人にはっていうのはあんまり、ね、あんまりないでしょ。
ツナイト2とかをドキドキしながら、ね、見てた時ありましたじゃないですか。
そうそうそう。
そういう感じです
ね。そういう感じですね。そういう思い出がありますね。ドラマはね。
僕は死にません。
僕は死にません。
俺、当時、僕は死にません。カムバックっていうギャグを考えて。
渋いね。シェーン、カムバック。それ当時ね、だって中1の時でしょ。
中1の時。
中1、あんま遅延カムバックとか言っても通じないくないですか。
いやーでも。
反応はどうだったんですか。僕は死にません、遅延カムバック。
いやーでも同級生とかには全然発表できなかった。
ああ。
自分の中の。
自分の中で。
ネタ帳みたいなのに。
ああ。いつか来たるべき時が来たら俺はこれを言ってやるぞっていう。実際それ披露する場はあったんですか。
全然ない
です。全然なかった。あ、今ね、でも、この場で。
ようやくここで20年の時を、ね、20年も経ってないけど、15年の時を経て。
17年の時を経て、成仏できたわけですよ。
なんとかね。
新刊バックが良かったですね。
当時同様に考えたギャグで、爽快、爽快。気分は爽快っていうのを考えて。
何それ。ちょっと分かんなかったんだけど。
いや、爽快爽快って。
爽快爽快。
爽快爽快って言ってたんですよ。
ね、何の元のネタは。
いや、何にもないの。う
ん、何にもないんだ。
なんとなくそれを、あ、これギャグになるって
言って。
うん、これね、当時もちょっと友達の田辺くんに言ってみたんだけど、全然伝わらなくて。
伝わんないだろうね。
これは17年を超えた今でも伝わらないっていうことで。
そうね。俺も今聞いても全然ちょっと正直わからなかった。
多少ショックを受けました。
爽快爽快。
気分は爽快。
ね、まあでも。
皆さん使ってくださいね。
わかんないですからね、これから。
はい。
どう流行るかもしれないし。
はい。では次はですね、音楽について、はい、移っていきたいと思うんですけども、まあ91年に流行った音楽っていうのをどんどん言っていこうかなという感じなんですが、
まあね、さっき言ったラブストーリーは突然にも、はい、もちろんこの年ね、うん、もう大ヒットですけど、あとはカンですね。
ああ、
カン、
カン、
K-A-N の方ですよね。
ああ、 C-A-N じゃない
の。 C-A-N じゃないですよね。ジャーマンの方じゃないですよね。
ビタミン C っていう方じゃなくて。
じゃなくて。愛は勝つ方ですね。
方ね。
愛は勝つね。
あれは流行りましたね。やっぱ、その、カン自体が流行ったというよりは、カンの真似をしている、うん、うっちゃんが真似してたじゃないですか。チャンチャン、チャチャンってこう、ピアノを弾くふりをする感じの。
それね、それは何でやってたの？
あれ何だったかな？
おっちゃんなんちゃんの、
やるならやらねばとか、そういうところだったと思うけど。
それはね、なんか。
売りなりはだいぶだったからね。
そうだよね。
やるやら、だったんじゃないかな。
守を見もうとか。
そうそうそうそう。そういうところ。
はいはいはい。それが、あれだったのか。
うん。
なんか、だって、タイアップとかじゃないよね。
愛は勝つって何だったかね。
なんかいきなり曲がいきなりバーンって流行った感じだったね。
そうだね。で、同時に、マキャールの利益のどんな時も出たりとかして、
はいはいはい。
あんまりそういう美しい男性ではない人が、
ああ、なるほど。
少しこう盛り上がってきた。
盛り上がってきた。ちょっとそうですね。まあ、あと、まあ、今から振り返ると、ちょっと、やっぱこう、ゲイっぽい感じですかね。
そうだね。まあ、カンも、ね、キャラのリーダー、
まさにそうですけどね。カンもわかんないけど、なんか、そういう、実際はどうかは別として、なんかそういう匂いをちょっとしますよね。うん、
ゲイかエコかみたいな感じ
の。あ、そうそうそう。
そういう、なんか無臭、無臭じゃねえな。なんかそういう感じ
は、ね。こだっぱりしたね、うん。こう、男っぽさを感じさせない。
そうそう。
ね、
ユニセックス
な感じ。ユニセックスな感じ。
でも、槙原敬之は明らかに男な感じ、
ね。男な感じだけどね。
うん、
なるほど。
カン。で、
あ、91年。
うん。
バブルガムブラザーズ、
ね、
Want to be long。
Want to be long ね。うちの親父が好きだったよ。
うちの親父も好きだった。
なんか、これ何なんだ
ろうね。何なんだろうね。いや、こいつらは結構本格的だ、ね。
ちょっと本物だみたいなところが。
なんか、こう、父親世代の金銭に触れてたよね。
そう、本物の触れ込みでこう出てきて、もうしっかりハマっちゃって
た、ね。ハマってたね。こいつらは一味違うみたいな感じで親父は言ってましたね。
うん、
まあ、何なんだろうね。
でもこの曲しかなかったよね。
そうだよね。本当そうだよね。
本格派だったらそういうことありえないんだけど。うん、
その後続かなかったですね。
ね。
いやでもやっぱりこれすごい黒い感じだったじゃないですか。
結構ね、当時はすごい新鮮だったよね。そ
うん、そんな、まあ、なかったじゃないですか。多分、
うん、曲は。あったんだみたいな感じはありますね。
それがやっぱり新鮮かつ本格派っぽい感じにが させたんですかね、黒っぽさが。
そうね。
わかんないけど。バブルガムブラザーズ、
ね。バブルガムブラザーズ。
でもあれでしょ、あの、ブラザートムってもともと、あれ、なんか芸人
だったよね。あ、芸人だったね。
小柳トム。
そうそうそう。
ね、なんか、結構面白い人生を歩んでますよね。今だってちょっと俳優みたいになってるもんね。
ね
え。なんか個性派俳優みたいな。
まあいい立場でずっと続けられてるっていう感じで。
むしろブラザーコーンの方がさ、なんか最近お名前聞かないですもんね、全然。
いやちょっと田代正史のイメージが被ってしまって。
ああ。
いやまあ、ね、ちょっと違うけど。なんとなく被っちゃって。
ああ。何をしたわけではないけどね。
なんかちょっと犯罪の香りがするみたいな。V シネの香りがしたいとか。
V シネの香りしますね、うん。
そういうところがあるから、まあなかなか出てこれないのかなって。
なるほど、
はい。はい。そう思いますね。で、J ウォークの何も言えなくて。
ああ。
夏。
夏。これもね、これも名曲ですよ。
いやー。何も言えなくて夏って、すごいタイトルですよね。
何も言えなくて、てんてんてん、
はい、
夏。
これ、聞いてた。
いや、積極的に CD 買って聞いてはないけど、まあ、聞こえてきますよね。テレビつけりゃ、やっぱりね。
ねえ。あの、おっさんがね。
おっさんがね。あのイエス・キリストに似てる
似てるね
すごい似てるよね。すごいなんか貼り付けにされそうな、ね、感じですよね。
ゴルゴだろう、
ゴルゴだろう、お金裏切って言っちゃいそうな感じですよね。いやでもこれもね、やっぱりカラオケとかで誰かが歌うと、そうカラオケなん
だよね、
ね、
ものすごい盛り上がるね。ものすごい
盛り上がる。
あれは。
ものすごい合唱したくなるでしょ。合唱っていうか、ハモりたくなります
ね。夏の日の1993と同じくらい盛り上がるね。
二大盛り上が
る。二大夏だよね。
夏。こう、二大合唱したくなる曲ですよね。
うん、ね。あとは、チャギ&アスカじゃなくて、アスカの始まりはいつも雨。
ね、これももう名曲ですね。
うん、
これは、でも、これでもね、あの、やっぱり当時まだひねくれてたんで、
うん、
アスカを好きになりそうな自分に対してブレーキをかけてたんですよ。僕は。
ああ、でももうすでにブレーキをかける自分がいた。
いた、ね。
中1の時に。
いた。
ああ、そう。
ちょうど中1ぐらいの時から、いや、ちょっと流行りに、軽薄に乗って、じゃあいかんみたいな、なんかそういう変な自我が芽生えてきてましたね。中学帰るとやっぱりあのもう服装とかもこうちょっと気にしだすじゃないですか。こう あの靴、運動靴とかじゃなくてね、あのナイキの靴履いたりとかさ、
なるほど、
バッシュ履き始めたりするじゃないですか、
うん、バッシュ流行ったね、あの時、
あのそうそうそう空気入れるやつとかさ入れたからどうだっていうねこともないんだけど、ああいうの履いてるやつらを見てけって思うこう心情が芽生え始めたのこの辺でした
ね。中1ぐらいの、
中1ぐらい、91年ぐらい、
始まりはいつも雨を聞きながら、
だからちょっとね、あの
これよーみたいな、
よーって思ってるんだけど、なんかあでもいい曲かもって葛藤がありましたね。Say Yes とかもそうだけどでそれがこう巡り巡って、なんかほんと最近になって、
う
もういや俺は始まりはいつも雨はやっぱ好きだって2年前ぐらいか受け入れられる感じになりましたね。
あ、ようやく折り合いがついたみたいな、
もうやっぱいい曲だなと、まあ、具体的にはあのまあサケロックっていうバンドがいて、インストのちょっとあのスカとかいろんなそういう音楽をやるバンドなんですけど、があのカバーしてたんですよ、始まりはいつも雨を。それを聞いて、あーなんか好きって言っていいんだみたいなアスカ好きって言っていいんじゃん。
あー、ようやくね、でも本当大人になってようやくいいねって言える曲がね、そうそうそう、
いろいろ遠回りしていいって言える曲とかありますよね。
あるね、
いろいろと、
高校の時とかはね、小室とかのね、
はいはいはい、
結構厳しかったけど、まあそれは1990年代後半を
回に譲るとしてね、中盤からね、
はい、
はい、
で、まあ、洋楽で言えば、
はいはいはい、
ニルバーナ、
ニルバーナ、
スメルズライクティンスピリットっていうのが、
ね、いやまあリアルタイムではでも
全然聞いてなかったね、
全然聞いてないね、
とかニルバーナ自体がもう全然
知らなかったよ、ね、だって自殺した時に知ったもん、
そうそうそう、初めて、あ死んだんだ、死んだみたいな、
なんか同級生のねロック好きが動揺してて、あーカートが自殺したんだよとか言ってるのを聞いて、あそういうバンドがいるんだっていうね
そ
んな感じでしたね。
そうそうそう、俺の友達の鈴木っていう、
はい、
お坊さんがいるんですけど、
あの鈴木さんですか、
あの鈴木さんが、
はいはいはい、
彼もやっぱ当時はそういったグランジの方が好きで、はいはいはい、グランジ好き仲間みたいなのがいて、で彼そのグランジ好きの仲間が、
うん、
なんか急に走ってきて、
うん、
カートが死んだとかすごい息絶え絶えに言って、でそう、嘘だろみたいな、
ね、はいはいはい、
全然受け入れなかったんだけど、
うん、
で帰って本屋とかでなんか見たら、
あ
死亡みたいなことが書いてあって、あすんごいショックを受けたっていうふうに言ってましたね。
なるほど、
なんかそういうリアルタイムの事件って、うん、あもう経験してないんだけど ね、俺ら
知るのが本屋っていうのがいいっすよね、なんか
そうそうそう、
のどかだよね、
うん、
すっげえタイムラグあるじゃん、だって雑誌ですられてそれがね本屋に並んでるのを見て、えーってね、
そう
死んでたのってことじゃん、だってもう1ヶ月ぐらいは経ってるでしょ
多分 ね、うん、
いやのどかですね、だってもう94年とかだもんね、
うん、
そんな昔じゃないもんね、それも。
そうなんだよ、
いやでもリアルタイムでは聞いてないですけど、スメルズはやっぱりこれは、
うん、どうですか、なんか初めて聞いた時とかなんか覚えてます？
初めて聞いた時はね、あでもあこの曲だったんだって感じですね、なんか無意識にいろんなとこで耳にしてて、あこれがあの曲だったんだって感じですね。これはやっぱりもうイントロに尽きるって感じですねイントロ最高、
イントロだけだよね。
イントロ、はい、まあ、イントロね、だけです、ね。
イントロから来る、テレーの、
そうそうそう、
あのギターね。
テレー、そう。いや、もうイントロ、とりあえずやっぱり、あの、バンド組んだら、みんな一回はやるでしょ。
ちょっとやって、
そうそうそう
見たくなるよね。
見たくなる。
でも俺、ニルバーのオリジナルのこの曲よりも先に、うん、 アルヤンコビックが来るスメルズライクニルバーナっていうやつがあって、
はい、
あれを先に見ちゃって確か MTV かなんかで、
ああ俺それは聞いたことないな。
それ友達の家で、
はい、
なんか見てて
アルヤンコビック先生の、
あ、これがスメルズライクティーンスピリットの、
の
ああ
こういう曲なんだ、
うん、こういう曲でこういう風に茶化されてんだっていうのを
あの顎の長い人の、そうそうチリチリした髪の毛の人の方で見ちゃったんだ、
う
ん、
そこで見ちゃった、
ああ
ちょっと残念だね、
間違って残念な出会い方ですね
あれは確か大学1年生ぐらいの時に、
あ、
初めて聞いた、
大学1年、
うん、
98年、あ、それ初めてだった
んだ、それで初めてだったから、
あ、そう、
よっぽど聞いてなかった ね、
そうだね、
ここら辺には、
あ、ちょっと意外ですね、
グランジはなんか嫌だって思ってて、
あ、なるほど、うん、ロッキンオンとかでも結構読んでたんじゃないの、
読んでたね、読んでたけど
グランジはちょっと、
なんとなくちょっとやっぱグランジは違うと思ってて、ちょっと手を出さないようにしようと思って、
あ、でもそうだね、
うん、
僕もそんな感じですね、グランジはあんまり、いまだにそうだけどあんまり知らないですね、
あ、あと何かあったっけ
91年
わかんないもんね
91年、まあ、洋楽なんだろうね、まあそう、ロッキンオン的なあれで言うと、あのプライマルスクリームの、
あ
ー、スクリーマデリカとか、
あ、持ってる持ってる、
あ、持ってるんだ
持ってるよ、
あ、ちょっと意外、 あとマイブラの、マイブラディバレンタイン の、 あれラブレスとかね、
ラブレス ね、
ね、まあ全然リアルタイムでは聞いてないですけど ね、
ね、さっき出た友達の鈴木、
あ、鈴木さん
メールアドレスラブレス
って、ラブレスね
入れてて、
入れてるね、
でちょっと大学の先生とかに、
はいはい、
あのメールアドレス君の何って言われて
はい、はい、
ラブレスあとディオン .lejp みたいなって言ったら、いいアドレスだね言われたっていう、そういうちょっといい話を聞いたことありますよ、
いい話ですね、いい会話ですね、
そうか、マイブラも そぐらいだよね、マイ
ブラ、ラブレスこの年ですね、うん、ここから長い沈黙に入る感じですよね、
そうね、まあ最近っていっても、いつだっけ復活したの、
いやもう、今日、今年とかじゃないの、
今年だっけ、
こうガンガンライブとかやる感じになったのは今年じゃない、
あ、もう最近もう誰がいつ再結成したのか
あ、再結成しすぎですよね、
わかんないよね、
確かにね常に誰か再結成してますからね、
うん、
マイブラは今年ですよ、
あ、そっか、
フジロック、今年のフジロックに来ますからね、
うん、
いや、なんか YouTube で再結成マイブラの リハの音源が上がってて、で見てみたらやっぱり音がすんげーでかくて、もう割れちゃって音もろくに聞こえないんですよ。なんかグワグワーみたい な、 なんか音の塊しか聞こえなくて、ああ、やっとるなって思いましたね。なんか嬉しくなりましたね、ちょっと。
まだまだ。
まだまだ。
健在やぞ。
健在、衰えずって感じでしたね。
いいっすね。
マイブラ。
はい。で、あと、そういった1991年の話題といったら、
はい、
宮沢りえサンタフェ。
サンタフェ。
いやーこれはね、思い出ありますね。
ね、まあ
見たことは
あるよね。見たことはありますね。
うん、
家にありました
から、ね。なんかどういういきさつで。
これはね、いやもう父が、
はい、
父が買ってきましたね。サンタフェは。そうでもなんかでもなんで知ったのかな、なんか買ってきたぞって感じで大っぴらには言われなかったんだけど、うん、なんかあれかな、家に置いてあったのを見つけたのかな、おぉサンタフェだみたいな感じでなんか見つけて、 お父さんが買ってきたのよみたいな、そんな感じだったんじゃないですかね、
わぁ、まあ全く同じ感じなんだけど
同じですか、
でもうちの親父は最初に持って帰った時、
はいはい、
まさにちゃんと持って帰ったの俺は見たの、
あ
で友達からもらったって言って
あ、
うん、
自分が買ってはないけど、
買ってはないけどもらったよと、
あ、くれたんだと、
うん、でそれはなぜか俺にくれた。
あ、そうなの。
最初は多分親父が見てたんだけど、最終的にはお前にやるって。頑張れみたいな感じで。
頑張れみたいな。
渡されて、俺の部屋の押し入れに、
あ、そう、
いつも眠ってて、未だに眠って
る。未だに。
実家の押し入れに。
あ、俺はそれはやっぱ父親のものだったんで、
うん、
こう親父の本棚にあったんで。あんま見れなかったですね。
ああ、そう。
うん。こう、やっぱ、ヌード写真集を見るなんてっていう。ね、全然ウブだったんで、当時。
てか、全然なかったよね、そういうの。
いや、まあ、そろそろ芽生えてましたけど。
ああ。
そういう、性に対する、こう、興味。
でもさ、当時、ヘアヌード、が、そこら辺で解禁になって、っていうのが流れがあったじゃん。
ありましたね。
うん。だから、俺すごい覚えてるのが、友達の岩崎くん
っていう。岩崎くん、さっき出たね。
うん。岩崎くんがオレンジに来て、で、サンタフェが手に入ったんだっていう話をして、みんなでこう、おーとか見て、全部こう、見てたのね。で、岩崎くんどの写真が良かったって言ったら、これとかって刺したのが、うん、宮沢りえが、こう、なんだろうな、こう、どう言葉で説明すればいいの。
今ね、ポーズで今、撮ってますけど。
直角な感じで体を。
こう足、座った状態で足は
伸ばして、うん。
で、
まあこう、立って
る。あ、お背筋を伸ばして。
伸ばして。
それをどっちから撮ってんの、うん、横から。
こっちから、横から撮って。
右の方から撮って、うん、L の形になってるみた
いな、うん。で、それが、すごい、その、陰謀がバッチリ見えて
た。
黒黒としたりとか、
はいはい
はい。あれを見て、あ、これがすごいこんなに生えてるとは思わなかった。
あ、そういう驚きなんだ。
うんうん、もうちょっと。というか、魚体が、こういう風な毛が生えてると思わなかったみたいな、はいはいはい、そういう驚き。
ね、自分自身の、そういう、こう、生え具合もまだね、おぼつかない頃ですからね。ちょっと、
そうそうそう、
裏の方に、ちょこちょろっとこうね、
出てくる。
芽生えがね、
出てこないかぐらい。
出てくるか出てこないかぐらいですからね。
それが、あの、美しい宮沢りえが、あんな、陰謀をして座ってるっていうのがすごいショックだった。
あ、なるほどね。岩崎君は。岩崎君は。
うん。もう俺もちょっとショックだったけど。
ああ、うん、そうか。俺そこまでこう細かく分析っていうか見る余裕もなかったですね。
うん、ああ、そう。
もう裸ってだけでももうええー、って感じで。
でも当時の宮沢りえはものすごい可愛かったじゃないですか。
でもね、いや、可愛かったと思うんだけど、なんか、あんまりそういう、女性、女の子の、アイドルとかに対する興味すら、あんまりなくて、なんかそんなに思い出とかないですね。
ああ、そう。
宮沢りえに対して。
なんだっけ。皆さんのおかげです、入れてくる時の宮沢りえがものすごい可愛くて。
なんだ、高校生のコントとかで、
ね、そうそうそうそう、あれが好きだったから余計ショックでね。
ああ、そうか、
うん、いや
サンタ
すごい話ですよ。もう
すごいですね。
はい、
いや、ここまでもう現役で、だって何歳だったんだろうね。10代とかだよね、多分。
うん、多分10代ちょっと後半ぐらいだったよね。
確かに。トップアイドルが脱ぐっていうのは、うん、この後もないんじゃないですか。
菅野美穂の。
ああ。菅野美穂ね。
うん。菅野美穂何だったっけ、名前が。あ、忘れてたけど。あれも結構衝撃を受けたよ。俺、確か、ちょうど浪人生だった時で。
あ、そうか、そんな前だっけ、うん、
あの、当時、あの、予備校の寮に入ってて、
はいはいはい、広島で。
広島で。 でテレビは絶対入れちゃダメっていうことになっていて、う
ん、
でもコンポのラジオのやつでテレビも入るやつがあって、あ、ね、
音だけ
テレビの音だけ入るやつが、でそれで笑っていいと思う音だけ聞いてたら、あの菅野美穂が、
はいはい、
あのいきなり一番最後、笑っていいとも一番最後に出てきて、で今度写真集を出しますみたいな、ヌードですみたいな、本当に衝撃を受けて、
なんか声だけで聞くと余計ショックがでかそうだよね、
どんな顔してこんなこれを言ってるのみたいなところもあって、
はいはいはい、
ちょっとかなり崩れ落ちたところありますね。結構菅野美穂が好きだったんですよ。
あ、
うん、
はいはい、
普通の青春派アイドルみたいな感じとして、
ね、全然青春派な感じでしたよね。
あれは衝撃を受けましたね。
あ、そうか、
まあそんな感じでね、はい、91年からちょっと離れつつも、
離れつつも、
こんな感じで話をしましたが、まあ、では、次のコーナーとしては
91年、
1997年に出たアルバム、これだなんかタイトルが全然ないけど
私の一枚、
ね、私の一枚じゃあ1991年しまらねえ
はい、91年私の一枚ということで、
はい、
90、あ、じゃあ先に私から、
はい、
いいですかね、
よろしくお願いします。
91年といえば
お
外せない一枚ということで、フリッパーズギターの、3枚目のアルバムですね、
うん、
ヘッド博士の世界塔ですね。
これね、
まあ、リアルタイムでは全然まだ知らないですけど、うん、当時は、まあ、後から遡って聞いて、まあ、でもフリッパーズギター自体にはそんなに思い入れはないんです
けど、う
ん、
あ、ないの？
そんなにないんですけど、いやこう90年代を振り返るっていう
こと
を考えたときに、いやこれはやっぱり外せんなという意味で、
なるほど、
そう、いやでもやっぱり、今聞いても完成度高いっていうか、あのフリッパーズギターってすごいもう伝説のグループみたいな、
うん、なってるね、
すごいでかい存在じゃないですか、
うん、
日本のロック史においても。でもこのそうなったのはやっぱりこのアルバムがあったからだなと。
このアルバムがなければ、まあ
そうそう、趣味のいいセンスのいいことをやってたちょっとマイナーなバンドがいたんだなっていう感じで多分終わってた可能性はあると思うんですけど、この3枚目はね、あの音とあと歌詞がの完成度がかなり高いなと思ったりもするっていうのはあるんですけどそれはそれとして
、
そう、これ聞き直してね、やっぱり今何に一番びっくりしたかってね、こうサンプリングのね、奔放なサンプリングに本当にびっくりしましたね。これは、いや90年代って本当におおらかな時代だったんだなってね。この、まあ、1曲目のね、ドルフィンソングっていう曲で、まあ、頭の部分でね、ある言っていいのかな、まあ、ビーチボーイズの某有名曲のねイントロをそのまんまフリッパーズのイントロで使ってるんですけどね、
それはサンプリングで、
そうそうそう、これサンプリングだと思いますね、
勝手にパクったとかそういうんじゃなくて、
うん、そうそうそう、弾き直しではないと思う、
ね、うん、
そのまんま使ってますねこれはね、すごいですよね。
この思い切りというか。
思い切り、考えられないですよね。
よくやったね、
そうそうそう。まあ、サンプリング自体が、もうまだ出始めでもないか。でもまあ、そこまで浸透してないからできた、これは暴挙。暴挙だなと思いますね。
これ、いいんだみたいな、
ね。そうそうそう。いや、本当にそのまんまなんで、結構アメリカの映画とか見てて、
うん、
こうビーチボーイズのその曲が なんかサントラとして流れてくるシーンとかでも、あ、フリッパーズだって思ったことがあって、実際あの具体的にはブギーナイツっていう映画があるんですけど、それでいい場面で流れるんですよ。結構終わりの方のいい場面で、なんでここでフリッパーズ流れんのって歌が入って、あ、ビーチボーイズじゃんっていうね、そういう錯覚をこう起こさせる、そのあのフレーズをこうフリッパーズの方で最初に知ったっていう人は結構同世代には多いんじゃないかなと。そういう罪作りなアルバム。
なるほどね。
90年代はもうサンプリングにおおらかな時代だったっていう、そういう感じですね。
羨ましいよね。ね。それは。
そう、そんな感じです。
はい。はい、他の見どころ的なところはなんか。
他ね、
うん。
いや、でもやっぱり、あの、山田圭吾と小沢健二が一緒にバンドやってたんだっていうのはね、こう中のあの、インナーの写真とか見ると、
ああ、ね、これはすごいね。
コスプレとかして写ってるんですよ。
ああ
、信じられないよね。
これは。
あ、すげえっていう、本当一緒にこんなことやってたんだっていうね。
マジっすかって感じがあるね。
こうドキドキしますね、これは。今見ても。
切なげな表情をしてるね。
そうそうそう。うん、表情で、ね、作って写真撮られたりね。
うん、
こうコスプレとかも
そうね。
とかね。あとは音的にはやっぱりあのさっき言ったプライマルスクリームとか、
うん、
マイブラとかの影響をもうすごい
思いっきりリアルタイムで受けてる、
そうそうそう、リアルタイムで受けてる感じの、うん、91年の音って感じなんですよ。なんか リズムの打ち込みの音の感じとか、
うん、
ギターがこうワウをこう聞かしてカッティングしてる感じとかね、うん、でもやっぱそういう思いっきり時代に寄り添った音ってこうやっぱ後で聞いてもなんかいいなって思いますね、
うん、残っちゃう、
そうそうそう、
ね、うん、
ちょっと後に聞くと恥ずかしいけど、もう十何年経って聞くとやっぱりこう偉いっていうか、こうちゃんとその時にそれをやってるのはなんか偉いっていう感じがしますね。やっぱりね、まあ後で聞いても色褪せないっていうのもかっこいいけど、
うん、
もうその時に思いっきりその時代の流行りの音をやっとくっていうのもなんかこう、うん、いいなと思います
、ね、なるほどね、
うん、そんな感じです。
あ、確かに
フリッパーズ、
はい、はい、じゃあ東くんからはフリッパーズギターの、
はい、ヘッド博士の世界と、
はい、
では殿下の
1枚
は、
はい、じゃあ私の1枚なんですが、
はい、
私はレディー・クラヴィッツ、
あ、
ママセット。
ママセット。
ママセットですよ。
これでも放題は違いますよね。
多分、俺よく知らないけど、ね。
あ、そうなん
だ。これしか持ってないから。
あ、そうか。
まあ、これも俺もリアルタイムで聞いていたわけじゃなくて、
はいはい、
まあ、当時は中1なんで、まだ全然知る由もなくて、うん、92年ぐらいにようやくプリンスをのベストアルバムを買って、でプリンスからちょっといろんなところに遡っていこうという話になって、
はいはいはい、
同じような黒人でロックをやろうと頑張ってる人っていうところで、例えばレニー・クラヴィッツだとか、
はいはいはい、
あとはテレンス・トレッド・ダービーだとか、はいはいはい、そういったところをちょっと遡っていってたんですね。でその中の一つでようやくレニー・クラヴィッツにたどり着き、
はいはい、
その、まあ、2枚目のアルバムであるママセット、うん、というやつを、はいはいはい、ようやく見つけて、でこれがですねまたいいアルバムなんですね。
意外に
いいんですよ、
ね、
まあこの次のアルバムぐらいからはちょっとね、うん、ロックに傾倒するというか、はいはいはい、でその次のアルバムでは、うん、ロックンロールズデッドとかいう、
あ、僕それで最初に知りました、
うん、ね、
あれでもあのタイトル曲すごい好きなんですけど。
あれはね、俺、うん、恥ずかしかった。
あ、そう。
出た時に。
俺超かっこいいって思いました。
やっちゃったって。
あのリフね。あれでも俺は、うわ、かっこいいって。
ロキロリーゼーとか言って、ちょっとこれはないなって思ってたんですけど。
すごいテレビとか露出してたよね。
めちゃめちゃ露出してたね。うん、まあ、当時はちょっとやっぱレニー・クラヴィッツもかっこよかったんだけどね。で、ファーストをすぐ買って、その次に、お、 俺の携帯から
携帯ですか、ね、
メールの着信音が出たりとかしましたけど、
はい、
ファーストをまず先に買って、
はいはいはい、
でそれがまたね、まあ当時そういう黒いジョン・レノンみたいなことを言われてたらしくて、
ね、キャッチフレーズで、
まあ確かにジョン・レノンに結構似た感じの
音
の感じで、
似た感じだよね、ソロになってからのジョン・レノンっぽいですね、
うん、そうそうそうそう、ちょっとあのなんかかすれたピアノみたいな感じの、そういった
ところボーカルもなんか変なエコーがちょっとかかってる感じとかね、
う
ん
うん、そうそうそう、でそれがさらに推し進んだ感じの流れの中にある、うん、そのアルバムなんですね、うん、でまあ例えば2曲目のフィールド・オブ・ジョイ、
はいはい、
フィールズ・オブ・ジョイか、
はいはい、
とかあとはイット・エイト・オーバー・ティル・イッツ・オーバ
ーこれねタイトル聞いても何それって感じだけど、うん、聞くとね
多分聞くとああこれねみたいな、ね、そういう
大体なんかちょっとおしゃれなお店紹介みたいなテレビのさの番組で、
うん、
なんかなるとイントロが流れる感じだよ ね、
そうね、今やそんなことに使われているアーティストとは思えないような感じのイメージがあるけど
そうだよね、
うん、当時は結構
すごいイメージ違うよね、うん、今と当時と
そうそうそう、すっきりした結構おしゃれな
感じの感じ、ね、
曲を作ってたりとかするんですね、うん、で俺はだからそのレニー・クラヴィッツを知ったのは高校1年とか2年ぐらいだったんですけど、ちょっとレニー・クラヴィッツのこのドレッドヘア、
はいはいはい、
当時その好きだったのはレニー・クラヴィッツと、うん、あとテンストレッドダービーっていうのが好きで、はいはいはい、でこのドレッドヘアってもう最高にかっこいいって思っていて、
2人ともドレッドです
ね、そうそうそう、俺もやりたいって
あもうストレートに考えた、
うん、そうそうそう、で頑張ってこう
やったんですか、
いや自分で編んでみたいとかして全然できなかった
自分じゃなかなかね
どうやってこういう風な髪になるのか全然分かってなかった
そうだよね、うん、未だによく分かってないけど、うん、
とかそういう恥ずかしい思い出などがありつつ、ね、みたいなそういう甘酸っぱいアルバムですね、これは未だに聞いても結構新鮮な感じがして、
そうだね、音とか全然かっこいいですよね、
かっこいいんだよね、今聞いてもあのこれ以降はすごいかっこ悪くて、聞いてて恥ずかしくなっちゃったとかするんだけど
ロックスターみたいな感じにどんどんなっていく感じですかね、
うん、2枚目までは断然おすすめですね、
なるほど、ユニクラビッツ、
はい、
当時このアルバムの裏ジャケだとさ、
うん、
ドレッドが結構細めだけどさ、確か4枚目ぐらいの時ってすっげえ太いドレッドだったよね、確か
大腸ぐらい、そう太い感じ、
そうそうそう、
うん、
大腸っぽい感じのドレッドだったよねあのルックスには結構衝撃を受けましたね、あれはね、
こういう人っているんだみたいな、ね、そうそうそう、あと
ピアスを
ああすごいしてた、ね、
乳首にしてなかったっけ、
してたよ、うん、
乳首にもしてたよね、俺へそか乳首かちょっと記憶が曖昧だったんだけど乳首にもしてたよね、
してた、
あれがね俺本当に衝撃で、あんな敏感なところに穴を開けるなんてと思って、もう写真見るだけでなんか
ゾワゾワ
うわーっていう、うわーってなってた、なったね、
ああ
そう、あの紙媒体でうわーってなったのはあの時と、あの殿下の好きな山本直樹の漫画で陰茎にこうカミソリの刃をさっていう、あれも相当
あれはい
いって
ゾワーってなったね、
あのそれが2大ゾワーですねこう紙媒体でゾワーってなったのは
あ
れもすごい漫画ですよね、
あれね、
あれどういう話の
文脈で、今ちょっと思い出しちゃった
で思い出した、忘れてた、
うん、痛いよあれは、
あれ漫画史上一番痛いコマだよ ね、 あれね、
ちょっと
思い出すだけで辛いよね、うん、男としては、ね、うん、だってなカミソリの歯をな、
おおとも言わないで
ごめんごめん、やめようか、うん、
ここら辺でギブアップだ、
ギブアップで、
うん、はい、まあ、はい、そんな感じで、まあお互いのね1991年を振り返ってきたわけですが、全体的にどうですか1991年
91年そろそろあのなんか ちょっとひねくれた、
はい、我々もちょっとひねくれ始めようかなっていう感じの
個性が芽生え始めた気がしますね、う
ん、そんな感じの時でしたね。
ひねくれつつもメジャーなものもちょっとまだ見たい知りたいみたいな葛藤の時期
こっそりね、
しますね、
ラブストーリーを撮影とか
見たりとか見てドキドキしたりね、
うん、
セックスしようよとか、
ね、ああ感知
感知とかね、いやセックスね、セックスって言葉自体にも
ちょっと衝撃
だね、衝撃を受けますからね、そんな感じですね、
です
ね、
はい、まあそんな感じで来週は1992年来週なのかどうか知らないですけど、
次回ね、はい、92年ということ
でね、中2っていうかなりピンポイントなすごい
中二ね、
何なんだろう
中二でも
中二ってなんか結局特別なものになりがちな感じがあるじゃないですか、
そうされがちですよね、
はい、そんなところを取り上げて
ね、なんかでも中二についてはちょっとね、ちょっと熱く語りたいみたいなね、
はい、
方もいらっしゃるみたいなんで、ね、
そうですね、
もし可能だったらちょっとゲスト出演とかも、
はいはい、
ね、できればやってみたいですけどね、
はい、じゃあちょっと次回はこうご期待ということで、92
年ということで、
ええ、じゃあ
じゃあ
さよなら